大好きが天才を生む第802回をお届けいたします。今回のテーマは新高一生の方へです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。新高校1年生ですね。もう高校入学おめでとうございます。これからですね、まあ高校生活が始まるわけですね。で、多分ですね、この3年間っていうのは、皆さんの人生で確かに大きな影響を与えるんだろうなって思います。で、特にね、大きな期待をね、持ってらっしゃるんだと思いますね。で、それは大変素晴らしいことで、これからね、素晴らしい人生を歩んでほしいなと、心から、祈らざるを得ないですね。そして、まさに青春ですよね。これからね、あなたたちの青春っていうのが始まってきますね。ここでね、まずまあ、現実を見ますとね、チェックしなくちゃいけないことが、まず1点あるんですね。つまりですね、数一ね、数一 A が終わってるか終わってないか。で、高校入学時点で、この時点で、数学ね、数一と A がまだ終わっていない人は、もう、かなりの危険信号です。入学の初っ端にこういうことは大変、言いたくないんだけれど、これを、わからないために、結局高校3年生になって、不本意な進路選択をせざるを得なくなる人が数多いんです。ものすごく多いんです。ですから、高校1年生のこの時点で、数一 A っていう教科書、まあもう配られたばっかりか、まだ配られていらっしゃらないかもしれませんが、その内容が全部頭に入っているか、身についているかっていうことが、ものすごく大事になります。で、まあなんでかっていうことは、一つは、やはり高校の内容っていうのがものすごく多いんですよ。だから高校3年間で実質を身につけるっていうのは、無理なんですね。でしかもそのプラス大学受験の対策、つまり大学入試の問題っていうのは、教科書レベルからははるかに隔絶して難しいので、そうすると、たかだか3年間の間にプラスアルファね、入試対策っていうのをするのは、ほぼ不可能なんですね。ですから、多くの進学実績のあるような学校、まあ6年以下のね、学校では、ほぼ高校の入学前に、数一 A の内容は終わっているんですね。だから、もしその、普通に中学終わって高校受験をやって高校入学されるって方は、もし、まだまだ数値をもしやってらっしゃらない方は、そこでかなりのビハインドがあるよということを、はっきり自覚することが必要です。このことを自覚しないで物事をやろうとするとあれってことになります。特に高学年になって、いやーっていう話になるんですね。つまりその、なんか都市伝説的にね、何かいろいろあるでしょ？その、なんか高校3年生の夏から集中してやったらば東大受かったとかね。まあいろいろあるじゃないですか、都市伝説的にね。でもそういう何かとは全然違うなというふうに、その時になった時に、わかるんですね。で、もう一つですね、このチェックをするとともに、一つ大事な言葉を送りたいと思います。先手必勝、後手必敗です。先手必勝、先手を取れば必ず勝つ、必ず勝つけど、後手、後ろに回ったらば、必ず敗れるんですね。後手必敗です。必ず人生は先手必勝です。後手必敗です。このことを肝に銘じてください。つまり、まあ今の段階で数一と A が終わってないということはもう後手なんです。つまり論理的に来るものは必敗なんですよ。ここを何とか変えていくにはどうしたらいいかっていうことなんですよね。で、もう一度ね、入試が終わったばかりなので、このことをまずもう一つ確認してほしいのは勉強が習慣化できているかっていうことです。新しい人の学校に入ったりして、あるいはまあ中学から高校に行ったりして、どうしてもその、ある種の興奮状態になったりするので、なんとか地道に勉強できている人でも、なかなかできなくなってきたりすることがあるんですね。だから、できるだけ早く自分のペースを取り戻すこと。そして、毎日勉強することですね。習慣化です。バイザルールですよ。そのルーティンをやっていくってこと。ルーティンとしての勉強ね。それを早く確立するっていうことなんですよ。で、ルーティンとしての勉強をぜひしていくことが大事です。で、それはね、別に学校の予習復習をちゃんとしなさいってことでも決してないんですね。で、これメリハリつけなくちゃいけなくて、絶対に遅れを取ってはいけない科目があるんですよ。それはね、数学と英語です。この二つの科目は絶対に遅れを取っちゃいけません。だから、必ず優先順位をつけなきゃいけません。つまりね、この大前提は何があるかっていうと、時間は有限だっていうことなんですよ。時間が有限だってこと。だから高校3年生の方もね、高校2年生の方にも話したけど、同じことを話すんだけども、絶対に時間は有限なので、勉強に優先順位をつけなくちゃダメです。つまりそれは優先順位の第一に来るのは数学であり、そして英語です。 この2つに最大の優先順位を向けて勉強しなければ、意識的に勉強しなければダメです。だからもう逆に言えば、それをやって他のことができなければ、それはもう致し方ないです。当然それは学校行事も含むし、ましては部活云々って話も含みます。その数学と英語は実はもう、もし先ほど申し上げたようにチェックして数 1A がやっていないんだったらば、もうそこに全エネルギーを費やさないとダメです。遅れを取ります。この遅れをとにかくできるだけ早い時期に取り戻さなきゃいけません。つまりですね、取り戻すとしたらば、時間的余裕は夏までですね。秋以降はもっとレベルの高いことをやらなくちゃいけないので、とにかくそこまでは、数学ですね、数学の遅れを取り戻すことで、もしやっていらっしゃる方は高1の終わりまでに数3まで終わるように勉強してくださいね。そのくらい、優先順位をつけなくてはダメです。特に国立大学の上位校を目指す人は、数学ができなければかなり大変になってくるので、大変になってくるということは合格の確率が減ってきますから、とにかく高校1年生の終わりまでに数3が終われるように。それは理系文系問いませんよ。文系だからやんなくていいとかってやってると、もう本当にこれ後々、ものすごくこれを取るのは実際受験会場で確認すると思いますね。あるいはその、新テストが終わった後ね、に、思い知ることになるので、そうならないために、ぜひ数学をやっていくってことです。まあ、国立大学の上位校では、例えば文系だろうともう数学は理系よりできるという人はザラにいるので、逆に言えばそうじゃないと入れないってことです。それだけ数学のウェイトっていうのは、受験においては大きいんですね。ですから、とにかく、数学を遅れを取ってはダメ。絶対にもう先手ね。数学において先手を取るっていうのが、まず第一です。次に来るのが英語ね。英語においても後手になってはダメです。もちろん英語に関しては、チェックポイントを申し上げなかったけれども、やはり、単語ね、どのくらい単語を覚えていくか、あるいは文法がどこまで知っているかっていうことはすごく大事です。で、これは本当は中学の段階からやるべきことなんだけど、文法の参考書を配布されていると思うので、多くの学校では。ですので、その例文をとにかく覚えてくださいね。とにかく例文を覚えること、暗記すること。だから英語っていうのは暗記するっていうことをぜひ知っていてください。これは実利的な、直接に実利的なことがあって、今の入学試験で一番点差が開くのは、実は英作文というか英語を書くライティングの部分なんですね。それは当然ですよね。ライティングっていうのは、聞く、読む、話すですね。の3技能に比べると圧倒的に高度なんですね。だから当然それだけ難しくなります。ですからその時に対応するために、とにかく英語の例文を覚えること、英語そのものを覚えるっていう習慣をぜひつけるためにもそれが必要です。だからもしそういう代表的な参考書の例文を覚えきってない人は、必ずそこの高校1年生の終わりまでにそれを覚えきることですね。それがもう大きく影響します。特に実際の試験を受けるとですね、実はその模擬試験でね、それだけなんかちゃんとしたその英作文の採点をしてくれるところはないので、あるいはそういう出題を出すところもすごく少ないので、実際わからないんですよ。何に模擬試験を受けてる段階ではね。だけども実際受けてみると、あるいは過去問やってみるとね、いかに英作文が、ウェイトが大きいかって、まあ英作文、まあ自由英作文とかいろいろ言い方今ありますが、の英語を書けるっていう能力が大きく影響するかが思い知ると思います。ですから、それを、まさに先手ですね。先手を打つためにも、文法書の例文をしっかり覚えるってことをぜひ、心がけてください。英語はやはり覚えなくてはダメです。英語そのもの、正しい英文をそのまま覚える。できれば発音もね、正しく、覚えるってことが大事になる。できればっていうか、今はもうそれが必須ですね。昔は発音はどうでもいい時代もあったんですが、今はもうダメですね。なぜかというと、発音できないことは聞くことができないから。だから、リスニングも配点大きいでしょ。昔はリスニングの試験なんかなかったからね、いいんですけど、今はリスニング試験がありますから、で、リスニングの、まず根本的にね、ベースの力を上げるためには、とにかく正しい発音を身につけることなんですね。ですので、まあそういう意味でも、文法書の例文を正しい発音で、しっかり正確に覚えること、これがものすごく大事になってきます。ですからそういうことに、エネルギーを費やすべきです。ですから、もちろん学校のね、試験の点数どんどんって話も当然あるんだけれど、そこをしないと、結果的には、大学受験ということに関して言うと、ものすごく不利になります。ましては大学行ってからもものすごく大変になると思います。ぜひこういうことをですね、念頭において勉強なさってください。先手必勝、後手必敗です。これは本当に大切な、人生の成功法則です。頑張ってください。ありがとうございました。
第802回の今回は、新高1年の方へ、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。